ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義文が今日もお届けいたします。早いもんでもう師走ですね。この慌ただしい中でね、この1年、つまり2017年という年が大変な、僕にとってはね、僕だけではないと思うんですが、激動というか、いろんなことが大きくめくれて変わってきた時代が、なんていうのかな、一肌向いてきてですね、内側にあったものがこんなえげつないものであったかというようなことが思われるわけですね。えげつないといえば大阪弁でえげつないっていうね、言い方がぴったりなんだけれども、まあ大阪ってとか食い倒れ、食い倒れっていうことはですね、僕は昔最初ね、食い倒れで橋が多いので食いが倒れるんじゃないかというようなふうに、はい、バカな解釈したりもしたもんですが、今日はですね、何話のというか、関西の、関西といえば食べる食う、このことのをまた文章化するっていうね、巧みなことを長くやってきている、まあ代表格みたいな人物を今日ゲストで年末お招きしてます。角上武さんです。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はね、なんかね、はい、全く打ち合わせなくさ、はい、こうしての約今スタジオ喋り出す5分くらい前にスタジオで交わせようってんで、全く打ち合わせもない、どこへ公開するか分かんない、何の話が出るか分かんないというところで、はい、やるんですけど、まあ、こういうスリリングなことは僕大好きで、はい、また多分、ね、はい、門上さんもそういう人なんだろうと思うし、はい、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしく。まあ、多分話はどんどん脱線していくと思うんで、まあ、それもね、楽しいかなと思うんですけどね。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。まあ、食い物の話、はい、に限らないと思うんだけど、うん、だけど今日はね、せっかく門上さん来ていただいてるから、はい、まあ、ちょっとね、最初僕がご紹介がてら、少し、門上さんのことを言いながらやりたいんですが、はい、ついこの間、天倉手帳という雑誌、はい、これで門上さんずっと連載されてる、ページがあって、これどういうページかっていうと、門上さんがいろんなゲストを招いて、はい、ゲストが門上さんなんかこれ挑戦してよっていう、はい、ような料理を門上さんが料理屋でシェフあるいは板さんとその前で、ちょっと指導を受けながら作ってみて、はい、それで板さんやシェフが作ったものと比較して、はい、ゲストとともに食するという、そういうページですよね。
そうなんですよ。僕がね、一番最初に、甘辛はちゃんとクッキングのページがあって、それはきちっと作るっていう、うん、それでもなんかこう親父っていうかおっさんでもこういうぐらいならば多分作れるやろうというメニューを選んで、それからゲストにも今回から聞くようにして、それで料理屋さんに頼んで、でもちろん料理の店主が作るのと僕が作るのとは全くさ違うわけですよね。似たようなものができても、でそれがきっかけでそのゲストの方と、まあ、いろんな話ができればと。だから作るのは、まあ、きっかけみたいなもんで、あとどんな話が展開できるかっていう方がなんかちょっと面白いかなと思って、あれを立てて今2年目なんですね。
そうですね、うん、まあ、僕はこの間の呼んでいただいて、じゃあ何を食おうかなっていうんでね、僕は大体ちょっとこういうものどうかなって、うん、例えば僕の好きな、ここもちょうどね、このスタジオの前から見えますけど、はい、三島亭って、はい、まあ、すき焼きですよね。で関西といえばね、もともと本当はね、今は懐石だとかね、はい、なんだかで言ってますけどね、我々子供の頃まではね、すき焼きが大ご馳走でね、はい、で関東から特に来るお客さんはね、うん、牛は向こう豚ですからね、文化は。だから関西来られたらね、すき焼きでもてなすっていうね、はい、もう子供の頃から僕はもうすき焼き大好きで、お客さん来てくれるとすき焼きになるんで、ね、はい、楽しみにしてたわけですけど、まあその肉すき焼きか、はい、もしくは、僕はすっぽんも好きなんでね、はい、丸鍋を、まあ、ちょっと高いですけど、それかもしくは極端なんだけど、 おかゆさんがどうかなっていうんで、はい、かゆに決まったのは、はい、その3社のうちのかゆが一番安かったからですかとか言ってそういうわけではないかな。
いやあの、ね、実はね、うん、お肉は、その前の回もお肉は出てきたんですね。
やってたんですね。
そうするとやっぱりこう、うん、連載を考えていくとバランスがあるんで、で実はその次の回は、イタリア料理をやって、でその次はね蕎麦に行ってるんで、ね、そういうふうにこうバランスをやっぱ考えてる中で選んでもらったんで、いや僕もお肉好きなんですけども、ちょっとかゆっていうのは面白いなっていうことで、
僕はかゆについてはちょっと一過言持ちながら、来たので、まあちょっと本当に嬉しかったです、ね、かゆができたのは、ね、
いや僕もねまさかかゆというふうには予想してなかった、うんうん、でもあのかゆからのやっぱり話がすごく面白くて、うんうんうん、やっぱりそれはもう哲学にもしいわゆるこう宗教学にも行くし、まあ、いろんなところに飛んでいくんでね、それはなかなかやっぱりこれは武田さんやないと成立せへんかった気がするなと。面白かったね。
まあね、なんていうかかゆっていう字がね、はい、つまり 弓を2つ書いて、うん、はい、その間に米が入ってる、はい、あの弓がね、はい、実はあれあの弓じゃなくて象形文字からですから、はい、あの湯気だっていうわけですよね、はい、湯気が立ち上がってるのがあの弓のような字に見えて、はい、米を炊いて水分が多くて炊くと湯気が多い、うん、というような意味だろう、はい、ということなんですけどね、まあ、僕は粥についてはあのいくらでもあの思い浮から何から薄めて、はい、あのお客が、まあ、つまり突然あの多く来られたりして米が足りない場合は、うん、あの水で薄めればね、はい、いくらでも作れるわけですから、それがね僕はね粥の面白いところかなっていう気がするんですけど、まあ今日ね、はい、ちょっとねそのせっかく角上さん来ていただいているのであれなんですがちょっといくつか質問もしてみたい、はい、でその今あの九段の雑誌ですね、はい、これ月刊雑誌で、大阪から、はい、あの出ている甘辛手帳、はい、これもともとはあれですよね、ずっと歴史のある雑誌名ですよね、
はい、
これ自体
もともとは甘辛っていう、
甘辛か、
はい、手帳はなくて、鶴屋八幡っていう、はいはい、そのお菓子屋さんが、そのまあ顧客というか お店に、うんうん、配る、うん、もしくはその
PRC、
こう PRC ですよね、うんうん、食文化をっていうことで、まあ、始められて、でそれは大変大層な雑誌で、うん、まあ、昔で言うと文子
が書いてたんですね、
はい、で極端な話、甘辛から食べ物の随筆を頼まれない文子は文子と言って認められないっていうぐらいの格があったんですよね。
なるほどなるほど、はい、今もあるんじゃないですか甘辛手帳は。
いやいやそんなことはないですけど、ね、でそれでね、恐ろしいことにすごい女性の本当にすごい編集者がおられて、うんうん、その方がやっぱり文藝春秋と仲が良くて、うん、
はいはい、
文藝春秋の編集部も相当後ろでそのこう援護射撃をしていただいててということで、本当に開口武さんから
なるほど
いろんな方々が、
田辺聖子さんも関わっておられた、
後半は原稿書いておられたと思いますし、それこそ旧栄館さんのああいう食べ物のエッセイもそこから単行本になったりとか、
なるほどね、
はい、でそれを引き継いで、まあ、まあ甘辛手帳社というものが出来上がって、それで今はクリエイティブ関西という会社で、はい、まあ、大阪ガスさんがやっぱ関西の食文化をやっぱきちっと伝えていこうということで、
はい、ということですね、近藤光さんなんかどうだったんだろう。
近藤光さんもその昔の甘辛には書いておられましたね。
あ、やっぱりね、そうですか、僕大ファンなんでね、はあ、あれなんですけど、そうですか、はあ、それでその角上さんは、はい、いやいや実は角上さんの文章ね、はい、僕はもともと大ファンなんですけど、文体がね、
はい、
比較的若い頃からもう出来上がっちゃったでしょ、
はい、
あなたの場合
は。いやそれはね、
うん、
多分ね僕ちょうどこの間話をしてて、
うん、
別の人たちと、それは今年渋沢辰彦さんがね、
はい、
亡くなられて
30年
それで僕10代の終わりか20代の頭ぐらいに、うんうんうん、 その北鎌倉の渋沢家に、
はい、訪ねたの
訪ねて礼儀をさせていただいてて
すごいですなそれは初めて聞いた。
で、はい、で実はあの昔新評という雑誌があってね、
はいはい、
でそれが例えば種村末広の世界とか、
はいはいはい、
稲垣太郎の世界とか、渋沢達彦の世界って、まあようこういう雑誌作ったなって言って、
そうですね、
で僕は出入りしてて実は渋沢さんの著作目録をね、
うん、
作りたかって、それで本から雑誌から新聞から全部集めてたんですよ。
すごいですね。渋沢と角上さんがつながっていたっていうのは今これ本当にこのラジオの生でもうそのまま聞いていますけど、
はい、
驚くべきだね。なるほど、
はい、
それで僕ちょっと理解できてきた、はい、あの、うん、
でその時に、うんうん、まあ極端なことを言えばね、
うんうん、
文章はスタイルやっていうことを、うん
はい、
なんかいろいろお話をお伺いしたり読むと、
はい、
なんかスタイルっていうことが、なんかこう自分の中に何を書くかっていうことよりどう書くかということの方がはるかに大事かなっていうことがなんかもう刷り込まれたんですよね、その頃に。
そんなに若い頃にね、はい、もうすでに手に入れちゃったんだ。
いや、
そういう意味では、うん、だからね、僕はね、角上さんの文体見ててね、僕好みであったわけで、
はい、
それはつまりは今お聞きして初めて分かったけど、渋沢の文体が少し、はい、角上さんに乗り移ったっていうふうに言ってもいいのかな。
いや、それとね、うん、僕はあの、50歳ぐらいの時に、
うん、
渋沢さんがやっぱすごくこう尊敬されてた石川純さんっていうね、
はいはい、
で石川純さんをもう一遍読み直そうと思って、それで読み直して、それでもっぺんそのこれを写して、でそこでまたね自分の文体がねちょっと変わったような
気がする。ちょっと変わったんですね、
はい。
まあ、確かにね、それはあの何度か、
はい、
長く我々みたいに生きると、
ええ、
あのいくつか微調整が働き、ええ、あるいは少しずつ別の文体や、
はい、
あるいは書くものも変わっていくでしょうし、ええ、はい、ということでね、それは変化するのは当然でしょうけど、うんうん、なるほどね、そういうことだったんですね、うん、いやいや、実はこの間だから僕は、はい、11月、までちょっと忙しくて、
はい、
あの関東にいられなかったんですが、11月入ってね、この番組もね、僕の番組にゲストでよく出てくれてる、
はい、
あの美学者なんですが、
はい、
谷川敦氏、
はいはい、
氏が、ね、
はい、
彼があの、新しいあの美術批評の本を出版して、
はい、
その上司のパーティーをやったんです、はい、11月、
はい、
でそれ招かれてて僕も行って、で渋沢未亡人、
はいはい、
龍子さん、
龍子さん、はい、
龍子さんもその時お見えになって、
はい、
世田谷文学館 で、
はいですよね、
渋沢達彦没後30年をやってまして、うん、はい、そこの会場を後にしてその出版記念パーティーへ、
はい、
龍子さんたちもやってきて、で僕も顔合わせて、
はい、
それで武田さん行ってよって言うんで、
はい、
あの滞在中必ず行ってください、
はい、
もちろん行くつもりでしたけど、
はい、
チケットもいただいて、
はい、
というのがついこの間だったわけです。
そうですね、僕はなんかチャンスを失って行けてなかったんで、うん、はい、
残念でしたね、それは。しかし角上さんがそんな早くからね、渋沢達彦とあのいわば付き合いがあったなんてのは、はい、今初めて知りましたけど、それとね、
はい、
角上さんはまあといえばもうなんていうかな、僕は最初あのお会いした頃からもうすでに食の、うん、あるいは料理の、
はい、
あるいはその料理屋の、あらゆる角度から、うん、あの、のそのまあいわばオーソリティというかね、
そんなことは多分ね、
そういうふうに思うんですけど、うん、
一番初めね、うんうん、お目にかかった多分その30年以上前で、
うんうん、
その頃はねイベントの制作会社にいてたんですね。
そうですか、
はい、イベントの制作会社にいてて、
うんうん、
それこそ阪神百貨店が25周年の時に、
うんうん、
楠田恵理子さんを、
うんうん、
そのキャラクターにして、
で
例えばビジュアルも作る、
うん、
で例えばトークショーもする、
はいはいはい、
トークショーの時に で相手をいろんな人を呼ぶわけですよね。
なるほど、う
ん、でまあ草さんも非常にああいう好きな方なので、
そうですね、
それこそ、うん、その種村誠宏さんゲストにですね呼んだりとかね。でもちろんそれは音楽家の加藤和之さんがおられたりとか、高橋みずさんがおられたりとか、まあ、いろんな方をゲストに来てもらってて、まあ、時は新平さんもおられたかな、ちょうど直木賞もおられたから。でそういう風な方が来られるとやっぱ大阪ですから、どっか食べに行くところをセッティングせないかんわけですよね。
なるほどなるほど。
でそうしていくとやっぱりネタを自分の中に仕込んでいかないかんっていうわけですよね。
確かに。
で仕込んでいくと自分がこういろんな店を知ってることが一つのこう、まあ、ある意味その仕事のこう、パイプみたいになって、でそうするとなんかね、今みたいな情報化の時代はないんで、関西に行くと角上っていう、なんかやたら飯屋に詳しいやつがおると。でそうしてるうちにそのブルータスの編集者の人が紹介してくれたりすると、ネタを送れとかっていう話になってきて、そっから、なんかそっちの世界へどんどんのめり込んでいったという。
いやいや、これもね、僕は長年ちょっと疑問だったの。つまりね、あの食べるっていう行為、それからその味覚をね、通じてその食い物の良し悪し、あるいはその料理のアレンジメント、あるいはその器や雰囲気やプレゼンテーションの仕方、こういったものの総体がね、その和食からつまり B 級グルメから、いわゆるフランス料理、イタリア料理、あるいはトルコ料理、何でもかでも、もう世界を食い潰すぞっていうようなくらい、ちょっと相当詳しかったし、でそのことはつまり身体的でしょ、多分にね、それでそのことと、もう一つはね、それはね、食べて詳しいっていうだけではなくって、角上さんはね、やっぱりね、それをつまり物する物するってのはどういうことかっていうと、文章化するということですね。その文章化することと、あの食べて、あのその記憶して、分析するってこととはね、そんなに実はね一致することではないというふうに思う、でこの2つがどういうふうに合致してきたのかというね、どちらが先なのかと、つまり卵か鶏かっていうことを今日聞きたかったんだけど、今この答えはちょっと前にも今いただいてしまったんです、なるほどね。
そうですよね、やっぱりなんかそのね、10代から20代ってやっぱり自分に影響一番受けやすい時で、その時のね、やっぱり擦り込みとかくさびの打ち方、打たれ方が、やっぱり相手がそういう人ですから、やっぱり相当自分の中に深く打ち込まれたという気はしますよね。
なるほどね、そうだったんですね。僕は角上さんと長年実は付き合わせていただいてて、まあ、しょっちゅうお会いするわけではないんですが、比較的ね、まだそうですね、我々が出会って早い頃だと思うんです、もう何十年か前ですが、いくつか僕思い出があって、一つはね、車に3台でね、ミヤマーかな、やっぱりすき焼きを食いに行こうっていうね、これをね、夜、暗くなってから、2、3台の車でね、山道を通って、ある農家のような、一軒の店へ入って、そこで3つ4つの席に分けてね、すき焼きを食ったのを思い出すんだけど、あとはね、奈良のね、蕎麦屋ですね。玄っていう蕎麦屋。玄さん、あれがまだできて、僕名前知らなかった時ですけど、蕎麦懐石を食おうっていうんで、そのちょうどこんな季節ですよ、大晦日に近いような、僕も確かあの時奈良ホテルかなんか泊まったんじゃないかなと思うんだけど、あれも何人かで出かけていただきましたよね、そういうことやっぱり今も随分なさってんでしょ。
もう今はね、それが仕事ってっていうか、で今僕はもちろんその自分が文章を書くとかものにするっていうことと、やっぱね、場を作るっていうね、
なるほど、
ことが、っていうかそこでこういろんな人が集まるとか、例えば料理人の人と食材がそこでまた集合するとか、全然違う人種の人たちがそこで集まるとかっていう場を作ることによって、またそこから新しい関係性が生まれたりとか、化学反応が できたりとかして、
ね、
次のこうステップとか次のステージに行ける機会を作るのがやっぱり今自分の一番仕事かなと思ってるんですね。
あ、なるほど。それは確かにね、あの茶会席、
はい、
呼ばなし、
はい、
ああいうつまり一種 の、 あの場というか座です ね、 座というものが、うん、仕込まれた時にそこで口に入れる、
はい、
つまり少し体を温めるために、うん、お茶でも酒でも飲んだり、ね、ちょっと食べたり、これで和んで、うん、話が進んでいくっていうようなことになりますから、うん、まさしくある座というかな、はい、その人と人が座を組んで、うん、あるいはそのトーキングをする、うん、そういうなんか中心に潤滑油に食べ物が、うん、はい、やっぱり働きますよね、は
い、それはね、やっぱり食べるという、なんか同じところで食べるっていうのは、うん、なんとなくこう気を許すというか、うんうん、ついついこの場だから語っていいこととかっていうのが出てきたりとか ね、
確かにね、で
料理自体もまた新しいものがそこで出てきたりとかっていうのが非常にまあ面白いんですよね、
うんうんうん、確かにそうです。気を許さない相手とね、うん、はい、食事なんてできませんよ ね、 つまり喧嘩をしている相手と一緒に、はい、今食べてる瞬間に襲ってくるかもわからないっていう状態では絶対ものは食べたり飲んだりは難しいですからね、はい、うん、それとやっぱり口を開けて、はい、目の前でねこう食べる姿をね、はい、人にさらすっていうのはね、もうちょっと突き進んで言うと陰微なものですよ ね、
ね、
エロティックなものですよね、はい、こういうあたりがやっぱり食べるっていう行為がなかなかその自分の恥部を晒すような部分もあって、はい、僕は面白いなと思うんですけれども、は
い、いやまさにそうなんで、本当に恥部って今言われてなかなかそうみんな意識してないと思うんですけども、本来はね、
本来はね、
そういうものですよね。
そうなんですよね、うん、それはやっぱり口ってのは、僕なんかいやらしい男ですから、はい、エロを考えてる男ですから言いますと、やっぱり性器でね、はい、極めて類似した、うん、あるいはそのメタファーとして性器ですからね、はい、そうするとね、その何かを食す入れたり出したりするっていうのはね、はい、やっぱりなかなか人前で普通はやりにくいことではあるんだろうと思うんだけど、うん、今この時代はみんなね、みんな初めての人食べたり、はい、飲んだり騒いだりっていうのは全然平気なようですけど ね、
あ、 ね、話やと思うんですけど、その谷崎さんのね、谷崎雄二郎の美食クラブっていうね、
はいはい、ありました。
で小説はそのこう美食を極めたメンバーたちがいろいろいろんな贅沢をするわけですよね、で最後の方に行くと、その真っ暗な闇の中に連れ込まれて、なんか女性とかわからんものがこう口の中に指を入れてで未来であるとか上唇をこう刺激しながら、別に物は食べてないねんけど、それだけこう唐突と、あとは恍惚感に得ていくというですね、まあその今まさにおっしゃったね、
はい、
口が正規であるというそれだけで快感をですね、物も食べずに、ね、刺激されるだけでやっぱり満足感が得られるっていうのは、
ね、そうなんですよね、一つはやっぱり今ね、目の時代だと思うんですね、うん、近代っていうのは特に、うん、そうするとね、視覚でみんな何ていうか、そのあらゆることが視覚が優位に立って先行していく、うん、はい、しかしその視覚を封印すると、はい、聴覚や、嗅覚、あるいは触覚や味覚というようなものが総動員してこう働いて、はいはい、でその見えないがゆえに闇の中で、はい、つまり何かを、そう、つまりイマジネーションが、はい、フルに稼働してですね、はい、そういったものを、まあ、まさしくこうまさぐって、
はい、
掴もうとするわけですよね、はい、これにやっぱり食というものはね、はい、そういうフェティッシュも含めてそういうものがね、はい、実にこう発揮される、そういうものだろうなって気がします ね、
でそれは僕は動物とね、人間とは一番違うところで、
はい、
動物はその生きるために食べないかんわけで、
うんうん、
それを味わうとか何もないわけですよ ね、 ね、
確かにそうですね、
美味しいとかもまずいもないわけですよ、毒か毒でないかという判断しかできないわけで、
そうですね、
で自分、それから 動物は鼻はものすごく効くんですね、
はい、
人間より。
そうですね。
でこう香りを嗅ぐっていうのは、人間のこうやっぱ数百倍優れてるんですけども、うんうんうん、それ彼らは、うん、例えば咀嚼して、うんうん、口の中から今度は鼻に抜けていく香りっていうのはほとんどないわけですよ。人間は反対にそのまあそれは酸っぱい匂いとかしますけども、
はいはい、
あと口の中で噛んで鼻に抜けていく香りがこれが甘いなとか
面白いです ね。
でそうやないとこうお酒と食べ物の相性とか、
はいはい、
生まれへんわけですよね、はい、相性って中でマリアージュをして抜けていく香りがすっごいこれはいいなとかっていうその鼻に抜けていく香りってのはこれは人間だけで、
なるほど、
やっぱりそういう香りの楽しみ方もね実は門口ですかあれだけではなくて実はこう抜けていく、
ね、
抜けていく
香り面白いですね。僕はそれ気がつかなかった、うん、逆に鼻から抜けていくというわけですね、う
ん、その香りを楽しめるのも人間なんで、うん、それは食べ物がものすごくこう人間しか食べるっていうね、
うん
う
ん、
味わうっていうことができない、うん、そこが一番こう大事なんで、うん、そうだからこそ、まあ、食べ物ってキリがないしいろいろ追求する部分がいっぱいあるなというね。
いやいやそれはちょっと僕も今鼻の嗅覚の問題が、はい、そういうふうに僕は今まで想像したことがなかったんだけど、はい、これこそ今目から鱗って変なこれ鼻からなんとかってこう言いたかったんですけどねそういう例えがないんですから仕方がなかったんですが、はい、そうでしたか、うん、それを教えられたな素晴らしい面白いですね。その、一つはねちょっと僕は冗談っぽく今日なんだっけ Facebook っていうのもちょっとね、
はい、
書いておいたんですが、はい、門上さんはね大阪ってわけではないんだけど関西、ね、つまり何話っていうふうにこう言えば、
はい、
何話のブリアサバラというふうに、はい、書いたり、
はい、
あるいはそのグルマンディ、
はい、
あるいはそのガストロノミーと言ってもいい、はい、つまり美食家としての、うん、風格を今や備えておられるんで言うんだけどそのブリアサバランがね、
はい、
これまあ翻訳が非常に美しい翻訳名で、
はい、
美味来さんっていう、はい、まあ、いわば谷崎の陰影来さんを、はい、なんていうかその親にして、
はい、
それを本家として受け継いで、はい、美味来さんというふうに訳された、はい、しかしあれは味覚の生理学
です、ね、
というふうにまあ直訳するとなるんだということで、はい、でそのサバラン自身がね、
はい、
やっぱりあの本の中ではねつまり食べること味覚ということと、うん、性的なことをね、はい、一つにしてずっと書いてるんです ね、
はい、
やっぱりさすがフランス人だなと思うんだけどね、はいね、
それはね確かに、昔これは、和食の料理人の人とフランス料理の料理人の人と話した時があって、でなんでフランス料理の料理人はあんな結婚を何度も繰り返すのやろうっていう話をしとった。でこう考えてみると、マダムっていう存在と、その和食の例えば料理屋さんのおかみっていう存在は、まあ、全く違うなっていう感じがあって、うん、マダムはあくまでその店の中のマダムであって、
うんうん、
おかみは本当に従業員も含めてみんな家族と思ってはるわけですよね、うん、そういうそのこう不思議な関係っていうのはなんかやっぱりそこはなんかフランス料理と日本料理の違いもそこにもあるなっていう話をしてて、
確かにそれも面白いですね、うん、まあ日本料理に限って言うと今ねあれでしょ、例えば菅さん京料理だとか、
はいはい、
なんとかって言ってますけど、僕はね、
はいはい、
ちょっと門上さんの立場的に言えないかもしれないけど、はい、僕はね京料理っていうものがね、
はい、
本当に僕はまあ門外漢ですけど、果たしてね、うん、どの時代の何を指していつからそういうことになっちゃったんだろうっていうことは逆にね、
はい、
僕なんか本当は疑問なところなんですけどね、まあもちろんこれはね人気が出るあるいはそのあるスタイルをが確立されてきたこと自体はね僕は非常に素晴らしいことだと思うんだけど、はい、ただね歴史的にね僕ももっとちゃんとしたことを調べてから言わないといけないんだけど僕はなんとなく想像すると、
はい、
例えばですよ 京都は海から遠いです、はい、京都ってのはあの京都府という意味じゃなくて、はい、京都市あるいは昔で言うと洛中洛外と呼ばれるエリアに限って言うとね、海から相当隔たっていて、はい、でトラックもなければ来るあの自動車もない、はい、この時代にねその海からの産物をねどう運んでくるか、もちろんこれ北前船というのがあって、はい、それで日本海から、福井や、あっちの方からですね、つまりあの今いう鯖街道ですよね、はい、ああいうところを通じて、京都の中あるいは大阪の、町の中まで、はい、当然いろんなあの海産物、はい、それは特に北海道の、昆布や
昆布ですよ、ね、
いろんなものが運ばれてきた。これがあの関西の味という、はい、うん、つまりだしの味のベースを作っているというふうに僕なんか大雑把にね、はい、捉えてるんだけど、でそれ以外のね生きたあの魚やね、はい、あの要するに魚介ですよね、はい、この生きたものをね新鮮に京都のねあのじゃあ料理屋が仮にあったとしても、はい、そんなところでね強制るわけがないというのが僕の持論でね、はい、それからさらにだからこそあのうなぎとか、はい、あのまあ、つまりあの
川魚料理
川魚なんですよね、うん、しかないですよね、はい、本当はね、あまあ僕はうなぎ結構好きであれなんですけど、はい、いやうなぎも今度またやりたいなみたいな、はい、あのだけどうなぎちょっと脱線しますけど、はい、うなぎで言えばあの関東風と、
はい、
あの
関西風とね
関西風と全然違いますよね、はい、あの調整の仕方が
そうあの関西風は腹開きで関東風は背開きで、
なるほど、
それで関東風は一旦蒸しを
かけて蒸しかけてね、
だからものすごく柔らかい、うんうん、で関西風はそのまま地焼きなん で、
うんうんうん、
で地焼きの焼きたては本当にうまいと思いますね、
うんうんうん、そうですよね、はい、焼きたてはね
焼きたてね、
でこれ時間経ってくると硬くなってくる
んですよ、
ここが問題なん
で、問題でね、だから僕は京都のたまたま同級生に料理屋がいてて20分前に電話をくれと、
ああ
ちょうどお前が来る頃に焼けたてを出してあるからって言われたことがあって、
なるほど、
やっぱそれは大変でもね、やっぱり今こう柔らかいとかっていうのがなんかみんな美味しいとかとろけるっていうのがあるんで、ね、地焼きのお店が非常に少なくなった
でしょ
う、はい、そういう面ではなんかこう江戸前とか関東風のそのうなぎが、うん、に徐々に席巻されつつあるというような状況ですね、今ね。
ですよね、はい、僕はあのかつてね大阪ではね、
はい、
黒門市場のね、はい、ちょっと 裏側っていうかの通りにね、はい、うなぎ屋が一軒あって、はい、そこはねうなぎもちろんこれ関西風で、はい、あの蒸してないうなぎです、はい、これむちゃくちゃうまかったんですよ、はい、それでそこ の、 あのうなぎが出てくるまで時間かかるんで、
はい、
なんかきゅうりの漬物のね大きいのがね、もうものすごい大きく切られたのをね供されてね、それをつまみながらねちょっと飲んで待ってうなぎを食べるっていうね、で実はね 2,3 年前に久々に僕はね憧れのその店を探して行ったら、運の悪いことに1ヶ月前に終わっちゃったって、あのなんかご主人がお亡くなりになったのかなんかでね、僕は 不幸にもね、
はい、
あと 1,2 ヶ月前に行ってれば、はい、食べれたのにと思ってね、
今ねそういう面では、うん、その地焼きを食べさせてくれるのは大阪の天満の市場の中に陣田っていううなぎ屋さんがあって、
はい、
そこと南方西中島南方にうなぎ屋っていうのがあって、でそこはやっぱり地焼きを出してくれる、
そうですか、
はい、
う
ん、で地焼きを出してくれる陣田さんなんかはね、
うん、
いわゆる半助豆腐ってなるわけです、半助豆腐、半助っていうのはうなぎの頭をね、
はいはい、
あのタレと一緒に焼いたものを半助って言うんですよ、
はいはい、そうなんですか、
はい、でそれは地焼きだからこそ焼けるわけですよね、
うん、
頭が、
あ、
であのタレがついて焼いてるから結構味が出るわけですよ、
うん、
それを豆腐と一緒に煮込むと一品当てになるわけですよね、
全部食べちゃうんですか、
全部食べるさ、はい、だから半助豆腐っていうものがそれは地焼きの店でないとできなくて、昔は半助ありますとか
書いてあったんですか、
書いてあって、使わなければその半助持って帰ってそれだけで出汁が出るんで菜っぱと一緒に炊いたりするというね、おばんざいにもできたっていうね、
あ、
はい、
というのそれは素晴らしい、はい、
それを再現してくれているその大阪の天満市場の中にある陣田っていうのはなかなかやるな
っていう、ね、へえ、 いやいや、しかし、まあ、話は尽きないんだけど、はい、本音で言うとというよりも、はい、角上さんは何が好きなんです？
僕ね、実は面白いのはね、今も料理のジャンルっていうのはものすごくこう、うん、ボーダーラインがものすごく見分けになってるけども、うん、一番動いてるのは実は和食と、うん、それからフランス料理が面白いんですね。
あ、
面白い。変化の度合いっていうことならば、で例えば和食で先ほど言いました昆布とカツオの出汁でっていう、みんながそう思ってる、
うんうん、
でも評定の今のご主人はカツオ節からマグロ節に変えたわけですよ。
あ、そうですか、
は
い、
でそれはね、ほとんど
常識を
わからない。でもマグロ節の方がすっきりしてるからっていうことで、で見栄えはほとんど変わってないですよね、それは。でもものすごく考えれば、
うん、
面々と十何代続いてきた材料を、うん、基本の出汁を変える、
うん、
で今の次の息子さんは、いや親父はこうですけども、僕はいっぺん今調整で両方を足して割ってみようかとか、まだ次のことを考えたりする。そういう面では目には見えないけども、実はものすごく大きな変革があるなと思って。
面白いですね、それはね、は
い、でフランス料理なんかも今昆布を多用するようになってきたり、うん、でそういう面では変化の度合いはその日本の料理と、まあ、フランス料理が一番面白いかなと思うんですけども、
うん、
個人的に言うと、うん、僕らの世代はいわゆる洋食という、ね、
はいはい、僕も大好きなんだけど、はい、実は
まあハンバーグとか、
はいはいはい、
そうそう、カツレツとか、
はい、
ビーフシチューとかね、
でも僕はやっぱり子供の頃はね、
はい、
一番の憧れはビフカツでした、
ね、はい、僕はねそれこそね、死ぬ前に食べるメニューはもう何十年も前から
決めてる
それビフカツサンドなんです
わ、これもうまいですよね、
は
い
は
い、
ビフカツはね、なんかそこで切らないか、うん、切る元気ないか、サンドイッチはそのまま手づかみでいけるやろうということもあって、
なるほどなるほど、
あのビフカツサンドっていうのは僕の中では松子の一品はビフカツサンドなんです、
ね、それはあのあれやっぱりちょっと枕の上に頭を置いて、はい、上向きになっていただくんですかね
ただそういう面ではね、やっぱ洋食っていうのは日本で生まれて、
うん、
基本的にはご飯に合うように考えられたメニューで、
うんうんうん、
これがやっぱり僕は何もなければそこへ行くとは思いますね。
なるほど、
はい、
洋食っていうのはあの、まあ和と洋っていうね、はい、つまり、明治に入って、はい、その洋の文化が入ってきた時に、絵画でも日本画って付けられ、はい、向こうから来たものを洋画と呼び、はい、それは映画でも、
はい、
何でもそういうふうになりましたよね、はい、この中に生まれてきたその洋食っていうのは、はい、つまり向こうのからやってきたものそのままじゃないんだけど、はい、日本から見た時に今まで日本になかった、はい、トライしてきたもの、
はい、
で日本ってやっぱりね、そのね、南蛮ものとか、はい、それから唐用って呼ばれる、はい、こういう古い時代からも日本以外の何か、つまり舶来、
はい、
製のものをですね尊んで、はい、でそいつをに憧れて、でそれをその日本化するっていう、はい、ようなことは確かに相当巧みで、
ですよね、
これこ、まあ、こういった技術っていうか、こういう考え方、あるいはその推し進め方自体が、
はい、
実はとても日本のオリジナリティかもしれない、はい、というふうにも言われてるわけですけど、はい、今角上さん言われてる洋食ってのは、
はい、
全くそういう意味ではね、
はい、
食い物の中の日本化っていうことが ね、カレーでも何でもそういう意味では、
はい、
日本化しちゃいましたもん
ね、でまだカレーなんていうのはそのカレーそばとかカレーうどんまで出てきて、
ね、
あの出汁と合わせてね、
すごいですね。
あれがまたあれで一つのこう分野を作っていった
わけですよね。本当にそうなんですね、うん、僕はうどん屋のカレーうどんの、
はい、
あのカレーはいわゆるご飯のカレーとはまた違う、はい、またつまりカレー風味ではあるけど、はい、新しい食い物ですよね、はい、完全に。ひょっとするとそのラーメンも今あるんじゃないですか。
ありますね、カレーラーメンもあるんで、そういう面ではね、今言った本当に舶来物をね うまく新しい形に見せるっていうのは、うんうん、建築もあの、はい、京都の岡崎に、
はい、
あのあれ有林館でしたっけ、
有林館、
ね、
そうです、
見た感じあれですけども、上見るとなんかこう
中国の、ね、
中国のって、一体どういう建物やろうとか、なんかこう上を見るとと下を見るのとでえらい違いっていう建物でもありますよ ね, すね。
それは例えばね、金閣寺もそうなんですよね、はい、金閣寺三層の一層ごとにね、うん、全く別の様式をね、はい、組み合わせるっていう、はい、まあ一種の上1階と3階が同じものだったらサンドイッチ様式になるんですけど、はいはい、3層とも違うんですよ、はい、でこれはもっと言うと桃山の時のもう城もないんだけど、はい、うん、あのなんだっけ、あそう安土城ですよね、はい、あの安土城の設計の天守閣の部分っていうのは、はい、あのとんでもないデザインで、はい、これね日本の城とは思えないんだけどね、むちゃくちゃ面白いんですよ、うん、こういうようなことが時々出てくる、うん、あの例えば鎧甲冑の兜の、はい、あの頭につける装飾だとかね、こんなものもそうですけどね、一体どこにその発想の原点、はい、源泉があるのかなと思っちゃうんだけどね、うんうん、そういうことがありますね、
うん、そういう面ではなんか日本のね、また食べ物の話戻りますけども、うん、世界中で日本ほどいろんな国の料理が高いレベルで食べられる国って多分ないと思うんですよ、ね、ないんでしょうね、
そうでしょうね、
はい、
面白いです ね,
ねでかつその今言ったようにそのカレーうどんがあり、例えば中華料理はね、うん、あれだけの歴史があるものをですね、うん、京都ではまた京風中華というふうですね、
なるんですよ ね,
ね、
祇園にもあれば上地県にもあればいろいろ、
はい、ああいう世界観を作っていくっていうのはやっぱりこう日本独自のなんかもののこう考え方というか、うん、
ですね、
成立の仕方で非常にこう面白いという気はしますよね。
食べ物は一体どこへ行くんでしょうね。
本当にね。それとね、僕まあ今度こういう機会があれば、今年はね、なんか美味しいっていう簡単に言うでしょ。
はいはい、で
僕らからいやあそこの店一遍美味しいから一遍行ってくださいって言われるわけで、
うんうんうん、
でその美味しいのって何って思った時に、
はい、
外れることも結構多いですよね。
それ美味しい、当然そうですね。うん、
だから美味しいってのは本当にこう難しくて、うんうん、僕らは例えばフランス料理こういろいろ食べて、うん、その中での位置づけとしてこうやとか、
はいはい、
で自分の好みではないけども完成度は高いからとか、
はいはいは
い、っていうふうにまあ一応ね プロとして
それはそうですね、
うん、あの位置づけとか、
はい、
完成度がどれ
だけ、そうなるだろうね、
ね、完成度がどれだけ高いかとか、うんうんうん、でもちろん好みはあるから、
うん、
でそれは何でも一緒ですよね、芸事でも何でも、
う
ん、
全くそうです、
ね、好みではないけども、技術力が
優れてると、
別
って客観的にするということです、
ね、でそういうふうに考えていくと美味しいっていうほど当てはまらない言葉はですね、うんうん、ないなと、
うんうんうん、
だから誰が美味しいって言ってくれるんやっていう方が大事で
ですよね、
はい、
本当にね、そうなんですよ。だからまあね、食べ物のその客観性ってこともあるけど、はい、もともとそれともう一つはね、あれなんですよね、東洋の、
はい、
特に仏教系の、はい、いわば食べないっていう思想ね、
はい、
できれば食べない方がいいんだっていうわけですね、
はい、
そういうようなことがあったり、はい、これがまあ回遊にもつながっているわけですけど、はい、角上さんほどいろんなことを食べられて、はい、今日ね、はい、こうして来ていただいて時間が足りなくってね、はい、もう今日も終わっちゃいそうなんですけど、はい、また今度もちょっと一緒に、
はい、
続きをやりたいなと思うんですけど、ぜひともお願いします、よろしくお願いします、
ね、はい、わかりました、はい、
うん、ありがとうございました、はい、
番組のご協力は大垣書店でした。